こんばんは、翻訳アメコミ雨あられです。
お便り来ております。
はい、
ラジオネーム、マーシャルマンハンターハンターさん。
火星マーシャル、
マーシャル、
マーシャル、
ごめん、マーシャルだっただ
よね。火星の、マンハンター探偵ガリってことね。
マーシャンマンハンターハンターさんです。
ああ、なるほど。
はい、特撮さん、探偵さん、こんにちは。
あ、ハンターハンターとかかってるってこと？
あ、そっち？マンハンターハンター。
ああ、まあいいや。こんにちは。
先日、はい、仕事中に聞くポッドキャストを探していて、翻訳アメコミ雨あられを見つけました。
なるほど。
まあ、どっぷりハマってしまい、ここ2週間ほどで、ほぼ聞き尽くしてしまいました。
おぉ、150回やってるんで、2週間14日で聞くってことは、1日10回分来て聞くってこと？
お、ありがたいですね。
ってことは、今 1回だいたい50分くらいだから、勤務時間中ずーっと心聞いてんだ。やば。
世の中いろんな仕事ありますね。
俺より俺の声聞いてるじゃん。普段喋んないからね。
今週は初のリアタイなので、はいはい、ウォー・オブ・ザ・レムルスを片手に楽しみにしています。
ああ、そうですか。
自分も習慣的に人と感想を言い合いながらアメコミを読むのいいなと思い始めているのですが、ポッドキャストを始めるにあたって気をつけたことや、始めてから知ったことなどありますか？ということで。質問メールでした。
なるほどね。ポッドキャスト始めようと思ってるんですね。ぜひぜひ。
ぜひ。
始めてみたら、よろしいんじゃないでしょうかね。
スマホあればできるもんね。
そうそう、スマホ1台あればできますからね。始めた時に気をつけたこと？なんかあります？
気をつけたこと。まあ、名前言わないとかかな。
あ、そう。ほら、なんか、急にラジオやろうぜ、みたいなこと言って誘われて、ああ、そっか。かと思いながら始めたから、別に気にしたことも気づいたこともねえわ。
特に何も考えずに始めて、何も考えずに続いています。
何も考えずに誘うんじゃねえよ。ちゃんと考えてプラン立ててから誘えよ。
パッションあったから。
あったよそれ。あの、なんか、じゃあ始めるにあたってって思った時に、あのバッドモビル放送局、バッドラリーさんっていうのをやってるのがあって、それがアンカーっていうアプリを使ってどうやら撮ってるようだぞと思って、アンカー使って撮り始めましたね。気がつけばアンカーはスポティファイに買収されてね、アプリもスポティファイのポッド、フォーポッドキャスターみたいなかっこいい名前になってますね。
なんか歴史を感じますね、200回もやってると。
まだ150回しかやってない。勝手に1年伸ばすんじゃない。、そうか。ぜひぜひね、やっていただきたいです。初めてなんか気づいたことあります？
初めてから、まあ、アメコミ好きだったけど、やっぱ習慣的に読むっていうのをやると、知識増えますよね。
まあ、
ラジオやったら初めは全然私アメコミのことあんまり知らなかったから、まあ、アメコミ好きではあったけど、誰がどんな人かとか歴史とか全然知らなかったけど、週に一冊ずつこう読み続けていると、それなりには詳しくなったような。
まあ、まあ、それなりにはね、それはね。
気がしますね。
私はまあ、いつ辞めればいいのかなって思ったんですね。もう今完全に辞め時を見失ってる状態なんで。そんなところかな。あと、あの、そのね、その普通のリアル の友達がポッドキャストやってるっていうことを知って、で、あの、ちゃんと SNS とかで他の人とコミュニケーション取って、
わー、すごい、
こうコラボとかやってるのを見ると、まあ、我々には向いてないんだろうなって。
絶対できない気がしますね。
ね
ー、コラボ、
コラボとかね、え、もう考えただけでなんか萎縮しちゃうよね。
うわって思っちゃうよね。そういう自分自身にも気づけたかな。
はい、
はい、
というわけで、お便りの中にもありましたけれども、はい、今週はウォー・オブ・ザ・レムルスということでね、日本語に訳すとも
う、まあ、戦いの王国とかそんな感じかな。
ああ、そんな感じか。ね。皆さんご存知の通りね。
うんうん、
この世界はまあ、10個のこう、国というか。
10個の王国によって成り立っているので。
成り立ってる王国というか、なんというか、次元というか、によって成り立ってますね。我々が暮らしているこの世界は、まあ、ミッドガルド。有名なところで言うと、オーディンがね、
治
めているアスガルドなんていうのもあるんですけれども、まあ、その他にもいくつか王国がありまして、これをですね、ダークエルフの、マレキスが、まあ、支配して、なんつうんだ、ついにね、こう最後、この我々の住む人間界、ミッドガルドが侵攻されてくると、そういうお話ですね。
この10個の王国が、まあ、 ついに終結して、
うん、
大戦争が始まるっていうお話ですね。
はい、
最近出たばっかりですよね、うん、これも新刊なので、
はい、
ぜひ皆さんには買って読んでいただきたいなってやっぱ思いましたね。
思いましたか。
え、面白くなかったですか今回。
いやー、イベント読んでんなって感じしましたね。
全部で多分5話ぐらい収録されてるのかな、
うん、はい、
おそらく
そうですね、5話かな、
収録されてるんですが、この1話読んだ時にあ面白いなって思って、
うんうん、
で2話読んだ時にこう1話を超えてきてくれましたもんね。
お
で3話を読むとさらにそれを超えて、
はいはいはい、
このままどうなっちゃうんだろうって思うと4話5話とさらにこうアクセルを踏み突っ込んでくれたんで、
うんうん、
私めちゃくちゃ満足感高めでしたね。
うんうんうん、あのまあごぞ、今のねあらすじ聞いてもらえば分かるように、
うんうん、
あの層がまあ、メインになるイベントなんだけど、
はいはい、
あのちょっと前にね、映画をがやるタイミングに合わせてソーゴッテスオブサンダーっていうあの女性版のソーが出てくるお話読んだじゃないですか、
うんうんうん、はいはい、
翻訳アメコミ読んだじゃないですか、
はい、
あれの、まあ、割と続きというか、
確かにキャラクターとか設定とかかなり共通して、うん、本当に直後っていうような印象で読めましたね。
ライターがジェイソン・アーロンで、うん、6年ぐらいずっと宋の、宋氏っていうんですか、
うんうんうん、
宋の物語を担当してたんだよね。ゴッデス・オブ・サンダーの時もこの人だったかな、
うんうんうん、
だからそういう意味で宋決算的なだ宋難しいんだって。違うよ、今のは
面白い
面白い面白で言ったんじゃないよ。ジェイソン・アーロンが担当した宋の物語の宋決算というね、うん、
壮大な物語ですから6連覆分の伏線がこう回収されていくからやっぱすごい迫力ですよね。
うん、すごいすごい。あの、あと、翻訳ありがてえなと思ったのは、
うんうん、
解説の充実っぷりね。
あ、今回ね、電子書籍というかまあ、日本の翻訳アメコミの解説ってどれも充実してるんですけど、今回とりわけ分厚かったですね。
すごかったですね。まずそもそも、このウォー・オブ・ザ・レムレスっていう、まあ本筋があって、
うんうん、
アメコミのイベントっていうのはさ、その本筋があって、プラスアルファ、関連する他の作品でその時このキャラクターはこうしてましたよみたいな、番外編がやるんですけど、
はい、
まあ、いわゆる退院って呼ばれるやつなんですけど、
うんうん、
それに関してもかなり詳細に、
これ本当ありがたいですね、
解説してくれてましたね。
この時こんな話あったんだっていうのがもうこれ読むだけでわかるので、
そうそうそう、うわ裏でこんなことあったんだ、読みてーみたいな、
読みてーって
ありましたよね。
読書案内みたいになってますもんね、
うん。それから、まあもちろん普通の解説もあるんですけど、
うんうん、
やっぱキャラクターとかをね、細かく細かくいろいろ解説してますし。
そうも歴史が長いから、その長い歴史のいろんなキャラクターを登場してるんで、
うん、
やっぱこれないとわけわからんですよね。
そうね。まあもちろんね、お話としてはさっき言ったように、どんどんどんどんこう、なんつうの、戦いの場面が切り替わってって、
うんうん、
規模が大きくなってっていう形で楽しく読めると思うんだけど、まあ、その細かい設定や人の部分だよね、
はいはいはい、
やっぱこの解説でかなり補ってもらえるんで、まあ、本当助かりますよね。
うん、
解説のついてないさ、
はい、
その翻訳じゃないアメコミ読む人はどうしてんだろうね、
うんうん、すごいよね。
こんなにさ優しくまとめてくれてる解説ないわけでしょ。
何もなしに読んで
楽しみきれるのかな。
すごいな、
ね、
本当翻訳アメコミ読んでてよかったなって思うのはこういう時ですよね、うん、充実した解説、
はあ、
ありがたい。
あと中解説を書く人もすごいね役をね書いてるね石川さんっていうのが、うんうん、あのどうやら作ってるようなんですけどね、えとんでもない情報量だよね
有名キャラとかも 1,2 行で説明終わらせざるを多分いなかったんでしょうね
そうね、しやっぱ紙面が
紙面の都合上
都合だから、ね、やっぱスパイダーマンの解説最高でしたね。
ああ、スパイダーマン
読んでいいですか、2行なんで、
うんうん、
スパイダーマンかっこピーターパーカー初登場はアメージングファンタジー、第1号、あなたの親愛なる隣人もう
確かに、
うん、もう知ってるでしょっていうのが
簡潔にして明瞭
ひしひしと伝わってきますよね
、はい、あとゴーストライダーとかも短かったですね。
お
初登場はオールニューゴーストライダー、
うん、
バイクではなくマッスルカーを狩る最新のゴーストライダー以上
以上。3代目なんだっけゴーストライダー。
何代目かな、
わかんないけど
殺人鬼の魂が入った車だっけ。
はい、あと我々のラジオで扱った作品でいうとマーベルレガシーで登場しましたよね、うんうんうんうん、おじさんかなんかが連続殺人鬼なんだよね。
あ、おじさんか。
で、その殺人鬼の魂が宿っているマッスルカーに乗って戦うゴーストライダー。ゴーストライダードライブですよね。
ああ、なるほど。
うん、 まあそんな感じで、なのでなんつうんだろう、まあマーベルコミック、
うん、
そうさほど詳しくないよっていう人も、まあ、解説があれば大丈夫なんで、
もう必要な情報は全部解説に書いてあるんで、うん、
まずね解説、そのさっき言った、用語の解説 と、
うんうん、
そのストーリーの解説、
はいはい、
2種類あるんだけど、
うんうん、
まずこのタイムラインの方でオーブザレブルスが始まるまでの、まあ、いくつかをさーっと読んどくと、
うんうんうん、
状況が分かっていいかもね。
あ、確かに、うん、もう正直これマーベル読んだことない人でもこの最初の部分だけさらっと読めば、
うん、
普通に読めるし、
入っていけますよ。
マーベルの面白さ、大型イベントの楽しさみたいなのを満喫できる、
そうだね、
一冊な気がしますね。
はい、というわけで新刊おすすめですので、ぜひぜひ
ぜひ、
今からネタバレ、
うん、
気にせず話していくので読んでない人はぜひね、買ってからこの続きを、聞いてください。
本当に面白いです。
このお話序盤からさ、
うんうん、
もうテンション高く突き進むの最高だなと思ってて
もう戦うシーンの連続ですもんね。
あ、最初にまあソーの前に ロキに化けたマレキスが現れて、
うんうん、
でソーが連れてかれてしまうっていう、はいはいはい、話なんだけど、と同時にですね、そのマルキスの闇の軍勢がミッドガルド、
うんうん、
地球に現れると、もちろんそれに地球のヒーローたちが対抗するという感じで、最初にねスパイダーマン出てきますからね。
私これ読んでて思ったんですけど、
うん、
この初手でさ、
うん、
ニューヨークに侵攻するっていうのは悪手ではってちょっと読みながら思いましたね
あ、まあミッドガルドといえど、うん、
まあ10王国、まあ、9王国の連合軍といえど、
うん、
初手ニューヨークはきついんじゃないですかね。
いろんなところあるもんな。
スパイダーマンはいるしさ、
うん、
もちろんアベンジャーズマンションとかもあるわけで、
はい、
あるいはドクターストレンジもいるしさ、
そうですね、
今回デッドプールとか、デッドプールじゃない、うん、デアデビルか、うん、デアデビルとかパニッシャーも活躍しますけど、
はいはい、
なんかもう有名人がやっぱひしめいてるわけじゃないですか。
そうですね、マーベル世界は特にニューヨークのヒーロー率の高さっていうのは作中でもネタにされるほどなので
石を投げればヒーローに当たる場所なわけで、初、
うん、
っ端そこから行くのは よかったのかなってちょっと思っちゃいましたね。
いや、それはそれで作戦なんじゃないですか。
初手でも全力を
尽くす、うん、だってこれが仮に日本とかで始まったら、う
ん、はいはい、
準備してきちゃうでしょ。
あー、アベンジャーズ、X-Men、その他いっぱい。
そう。
あー、なるほど、
うん、
奇襲攻撃でなんとかしようということだったのか、
うん、ね、一気にたくさんの数ぶっ潰せるし
でもこう割と対応しきれてるんですよね、こう一回読んでると今回さ、ニューヨークいきなり大侵攻を受けました、やばいピンチだっていうストーリーが、うん、まあ、序盤続くんですけど、
うん、
まあ、正直そんな悲壮感を感じない。
まあでもタイムズスクエアとかめちゃくちゃになってますけどね
なんかヒーローやっぱ強いなって思っちゃいましたね。
ああ、まあ本当どんどん来ますからねヒーローね。よく知るMCU なんかでも活躍するね、うんうん、アイアンマン、
はい、
キャプテンマーベル、
はい、
ブラックパンサー、
うんうん、
こういうのもいますし、あ、まあでもブレードとかも別に人気キャラか。
そう、映画なってるもんね、
うん、
吸血鬼のブレードとか、
はあ、
まあ、シーハルクとかも来てますね、
うん、はい、
すぐアッセンブルしてますもんね
そうもう一巻の時点でアッセンブルするんですよねこれはまたすごいですね。あとやっぱこう、まあ、なんつうの、大型イベントの面白さって、うんうん、
はいはい、
こうなんつうか、この要素とこの要素がみたいなところあると思うんだけど、
うんうんうんうん、
パニッシャーとかがさ、
はいはい、
こんなファンタジー集団に対して戦うのって、
お
う
お
う
お
う、
あ、
ね、
確かにな
んかこう食い合わせが悪いというか、
うんうんうん、
だから世界観違うだろうって思ったんだけど、
ちょっとダーティーな、
うん、
もっとこう、まあ、大人っぽいというかあれだけど、なんというか
リアリティ
よりだよね、
よりじゃないですか、
うんうん、
武器重火器だしね、
はいはいはい、
なんだけど今回なんかパニッシャーがすごいダークエルフの軍勢を追っ払ってるとなんだこいつ、なんで人間一人でこんなにかかってるんだと、
うんうん、
いや鉄のせいなんだとダークエルフは鉄には弱いんだっつ
まあエルフ鉄苦手ってよく言いますもんね。
なるほど
っつって、なるほど、確かにパニッシャーエルフ特攻を持ってたんだって思いますもんね。そうそうそうそう、
これ面白いよねパニッシャーにエルフ特攻があるのは面白い、うん、
いや、めっちゃよくできてる設定ですよね。
で、あとね、鉄が効くなら、
うん、
当然アダマンチウムも効くだろうっつって、パニッシャーとウルヴァリンのチームアップ、 これもなんかまたね
イベントっぽさありますよね。
あ、男臭い2人が組んでてまたいいですよね。
やっぱ悲壮感ないってなんか勝てこのノリで勝てそうな感じしちゃうもんね。
まあワクワクするよね。やっぱこうさ、ね、メイン級のヒーローたちが手を組むっていうのさ、うんうんうん、まあ、ただやっぱり数がとにかく多いんですよ。
そうね、数によってだんだん押されていってしまう、うん、
ということで、まあドクターストレンジの魔法を使って、まあ、ちょっとみんなね、脱出の呪文で脱出していくということになるわけですね、
うんうん、まあ、ドクターストレンジの力でなんとかこう避難することはできたんですが、はい、
うん、
このままでは勝てないと、
はい、
雷神ソーがいないことにはこの戦いに勝利することはないんだ。
そうなんですよ、一巻でね、マルキスに連れて行かれてしまったので今この戦闘にはソーは参加してないんですけど、彼がキーだと。
ただそのソーのいる国に行く手段がないんですよね、
うん、
なぜなら、あの虹の橋なんだっけ、
うん、ビフロスト、
ビフロストを司っていた、まあ、ヘイムダルが、まあ、過去の事件によって眼球をえぐり取られてしまって、
うん、
虹の橋を架ける能力を失ってしまった、
はい、
どうしたもんかと、
ああ
目を失って盲目になってしまった、
ああ
どうすればいいんだということで、我らがよく知る盲目のヒーローがサポートに入ってくるんですね、
はい、
デアデビルが、
うん、
君も目が見えないのかと、まあ、ハンデを持つ者が一人よりも二人の方が、
うん、
より心強いんじゃないかと言ってあげて、
はい、
デアデビルがあの虹の橋を架ける剣を抜いて、
はいはい、
ヒーロー名変わりますね、
うん、
デアデビル恐れを知らぬ神と言われる、
はい、
神の一員になりますね。
ねえ、あのデアデビルがビフロストを操る、まあ、ヘイムダルのポジションに収まって神になる。神になると、あのヘイムダルってね何でも見通せるっていうか、う
ん、千里眼のキャラなんだよね。
そうそう、千里眼キャラのところそのポジションに盲目のデアデビルが収まるっていう面白さね。
面白さ、
うん、でデアデビル逆にこう何でも聞こえるっていうか何でも感じ取れるようになる。
これ世界中の声が聞こえるっていう、なんか喋り方とかもだんだん変わっていくんですよね。
あ、これは面白いよね。あのどんどんどんどん喋り方が神っぽくなってくるっていう
周囲のキャラクターから心配されるシーンとかちょっと笑っちゃいますよね。
こういう小ネタがまた、ま
あ、それもこのなんかなかなかない組み合わせで見られる良さですよね、うん、大型イベントっぽい、
うん、いいですね。まあこの後ですね、そのアベンジャーズの面々がいくつかのチームに分かれて、
うんうん、
まあ、9つの王国にそれぞれ向かっていくっていう話になりますね、
はいはいはい、多分この辺でいっぱい隊員が書かれてるのかな。
そうだね、あの行った先でどんな活躍があったかっていうのはそう詳細には書かれないので、
うんうんうん、
まあきっといろんな活躍があったんだろうということで、まあ、解説の方にもね、あらすじが載ってますね、
うんうんうん、
ダークエルフの王国スバルト・アール・ブヘスバルト・アール・ブヘイムに行ったメンツは、
はい、
まあ、なんつうんだろう。パニッシャーとかですね。
うんうん、
ゴーストライダー、ブレイド、シー・ハルクなんかが行ってるんですけど、最初ダークエルフに扮していくんだよね。
あ、変装して行ってるんですよね。
うん、そしたら、お前ら二人、エルフにしては大柄すぎないか。どこの一族だとかっていう。
パニッシャーとかね、
うん、
でかいし、シー・ハルクもね、めちゃくちゃでかいし。うん、お前ら誰なんだ、
ね、
一応変装してるんですけどね、
う
ん、
一瞬でバレるっていうねやつですね、あとパニッシャーはウォージャーナルっつって、まあ、戦闘日誌を書いてるんです
けど、あ、これ私初めて知りましたね今回。
あ、いや、パニッシャーはねあれですよ、そもそもパニッシャーの個人誌、うんうん、あのパニッシャーウォージャーナルみたいな感じなんで、もうパニッシャーといえばウォージャーナル、戦闘日誌ですよ。
こんな筆まめなやつなんだってちょっと思ってびっくりしちゃった
意外と
細かいやつなんだなって。
そうなんだよやっぱね、それにねやっぱエルフを倒したぞっていうのをちゃんと記録するっていう可愛さがありますね、
うんうんうん、意外な魅力が、
意外な魅力が、まあ、あとはなんだろうな、本当に全然描かれないんだけど、
うんうん、
あのアベンジャーズがそういう王国、いろんな王国に行く一方で、まあ、地球のあらゆる場所が戦場になってる
って、ね、はいはいはい、
この、まあ、2つ、ね、地球での戦いと、まあ、それぞれの王国での戦いみたいな形で隊員が大量に作られてるんですけど、はい、なんか気になる隊員ありますか。
隊員だと私スーペリアスパイダーマンのやつが、
はいはい、
あの解説ショーンでめっちゃ読みたくなりましたね、
うんうんうん、
スーペリアスパイダーマン、あのドクターオクトパスの精神が入ったスパイダーマンってやってるかな、
はいはい、
が、 まあ、このニューヨークが危機だということで、うん、ニューヨーク市民を助けるための活躍を描いた作品、うん、スーペリアスパイダーマン、どうやって市民を助けるかっていうと、市民を強制的に別の次元に移住させるっていう手段を取るんですね。ああ、やっぱこういう極端さ、スーペリアスパイダーマンのめっちゃ魅力ですよね。
いや、いいよね、
すぐ暴走しがち、あと自由意志を全く信頼してないところが素晴らしいなって思うよね。
人を助けてるのに悪っぽさ残っちゃうっていう、
絶対愛されないだろうなって思うんですよね。
たまらんですよね、
う
ん、
あとまあこの、このスーペリアスパイダーマン氏だと、こうミズ・マーベルと、
うん、
ミズ・アメリカだ、うん、次元の壁をぶっ壊す、
はいはいはい、ミ
ズ・アメリカと協力して、まあ、敵の王国へ逆侵攻しようとかね、うん、そういう話もあるみたいで、
うん、
なんかこの話普通に面白そうだなって
思いましたね。面白そうですね。あと私は、
うん、
なんかツイッターでも話題になってたんだけど、
ほうほうほう、
ジャイアントマン
の隊員、はいはいはい、
面白そうだなと思いましたね、
うんうんうん、
下の巨人がいるヨトゥンヘイムですよね、
はいはいはい、
に、まあ下の巨人、ロキの本当のお父さんですよね、
うんうん、
ラウフェイっていう下の巨人の王様的な人、それをまあ違うわ、下の巨人のなんか祖先というか祖みたいな人を、
うんうんうん、
暗殺するっていう仕事をですね、頼まれたアントマン、それからジャイアントマン、ゴライアス、アトラス、これ全員巨大化能力を持ってるヒーローなんですけど、これが下の巨人のに変装して、
はい
戦うっていう話。
いや、変装回続きますね。
ねえ、やっぱ面白そうですよね。
これいいよね、うん。やっぱ変装に弱いんですかね、この他の国の人、他の王国たちは。
やっぱなんだろうね。
あ、でもそうでもないのか。そもそもミッドガルドもそうだわ。ちょっとしたコスチュームを着ればもう本人が誰だか分かんなくなってるから。
ああ、確かにダークアベンジャーズとかありましたもんね。
やっぱ十王国は全て変装が弱点なんだな。
確かに。ああ、なんかさ、なんだっけあれ、空想科学読本かなんか
で、はいはいはい、
戦隊ヒーローはなんであんな、こう、なんつうの、それぞれの服を着てるのかみたいな。
ほうほうほう。
変装作戦に強いからだと。つまり、もし偽物が現れたら、
はいはい。
自分の真似してるやつボコせば、とりあえず。
なるほど、なるほど。ああ、敵味方の識別がしやすくなる。そうそうなるほどね。
なんだろう、まあそんなことですよ、
うん、
あと私あれ読みました。
お
ベノムの隊員、たまたまですね、
うんうん、
Kindle Unlimited に入ってたんですよ。
はい、へえ。
っていうか War of the Remus、レムス本編もありました。
あ、そうなんだ。あ、原書でってことか。
原書で、原書で。
あ、なるほどね。
あったんですけど、でベノム読んでたんですけど、
うんうんうん、
面白かったですね。どうやら解説によると、この時期のベノムは、
うん、
エディ・ブロックとシンビオートがなんかもう分離してるんですよね。だからこの作品の中にベノム出てくるんですけど、これはなんかもうシンビオート単体なんでね、
中身空っぽのベノム
っていう感じかな、うん、で、第一方でエディなんだけど、ディランっていうね息子、
うんうんうん、
まあ、隠してるんだけど、そのことは、
うんうんうん、
男の子と一緒に逃亡生活をしてるみたいな、そんな感じの話なんだけど、まあ、なんかよくわからん石、なんかドリームストーンみたいな石の力で、
ほうほうほう、
結局エリーはなんかベノムパワーを取り戻すことができるんだけど、なんか戦ってるうちに、
うんうん、
なんかアスガルド風ベノムに変わるの。
へえ、面白い。
うん、なんかやっぱそういういいよね。なんかこのお話の中でもさ、スパイダーマンがさ、うんうんうん、バイキングのヘルメットみたいな
のかぶってるね、
するけど、そうってさ、やっぱ世界観独特じゃないですか。
はいはいはい。
それにみんながちょっと寄せていくってい
う、ああ、わかる。
面白さの一つかなって。
結構みんなコスチューム変えたりするんだけど、うん、なんか全体的に北欧神話っぽいというか、なんかモコモコの服だったりさ、
うん、
ちょっとバイキングっぽい装備に変わってたりして、読んでて楽しいよね。
確かに。ヨトゥンヘイムに向かうキャプテンアメリカ、やっぱ、うん、モコモコのついたジャケットみたいなの着てますもんね。あと武器も斧みたいなもの持ってるし、
ね、キャプテンアメリカって武器持つことそんな抵抗ないんだなってちょっと思いましたね。
確かに。
なんかバットマンにとっての銃みたいな感じってあんまり嫌なのかなとか思ってたんですけど。
ああ、そうね、なんか別にいいんだ、そういう刃物とかも、
ね、
平気で使うん
だ。今回は斧キャプテンとコンボキャプテンが見られますね。
いますね。はい、なんかそんな感じで、隊員も面白いので、
うんうん、
ぜひこう、なんて言うんだろう、 この解説見てね、あ、これ面白そうだなと思ったら、あの電子書籍だったらねすぐ原書買えちゃうから読んでみるのもいいかなと思うんですが、
英語だからな。
一個だけ注意点があって、
うんうん、
英語だけど別にあの Google 翻訳使えば読めるんで
なるほど、
別にそれはいいと思うんですよ。
ほうほう。
まあ確かにほら、あの口調とかはなんか変な感じになっちゃうけど、
うんうんうん、
まあ、意味はわかるじゃん。
うんうんうん、
一個だけ注意があって、
うんうん、
あのアスガルド勢、
はいはいはい、
フォントがさ、
ほう、
なんつうんだろう、ちょっと古っぽいっていうかさ、
へー、
ファンタジーっぽいっていうかさ、
はあはあはあ、
こう、 うねりが多いっていうかさ、
はあ、
わかる？
なるほど。
こうアルファベットがさ、ほうほう、なんかこう
飾りついてる感じの、
そうそうそう、飾りついてる感じの文字になってるから、
へ
ー、そのせいで Google がさ文字としてこう認識してくれないみたいなところがあってさあのさっき言ったベノムの隊員もさ、
はいはい、
まあなんとなくこう Google 翻訳使いながら読んでたんだけど、
うんうんうん、
あのアスガルドの魔女みたいなのが喋るシーンはさ、
うんうん、
もう読んでくれないんだよ
あ、なるほどね。
あ、
じゃあデアデビルが神っぽくなってきて周囲に心配されるってのはつまりそういうことだったのかだんだん喋りが飾り文字が増えてきている、
うん、
やばいぞってことだったのかもな、
かもしれないよ。だからちょっとその点だけね、あの相関係の現象を読むときは注意かもしれません。
意外な注意点が、
さっきさ、
うんうん、
こうどんどんどんどん面白くなってくるっていう話して
た。ああ、うんうん、
確かにやっぱ戦いどんどん面白くなってくるね、
うん、
あのそのきっかけというか、あの割と最初の方に出てくるさ、
はいはい、
面白キャラとしてさ、
ほうほう、
やっぱあのオーディンいますよね。
ああ、オーディン、パパですね、
はい、パパはまあアスガルドに一人残ってたんだけど、
うんうん、
やっぱやられちゃってね、
うんうん、
ミッドガルドにまあこう転がり込んでくるんだけど、
はいはいはい、
やっぱ戦うっていう気持ちが強くてね、
うんうんうん、
じゃあ武器を作ろうということで、
お、
あのアイアンマンとドワーフたちが一緒に武器作るんだけど、
うんうん、
まずここが面白いじゃん
もう面白いよね、
うん、アイアンマンとドワーフが
あとシュリーかな、
あ、そうそうそうそう、
3人、うん、3人でね武器を作り始めるっていうシーンがね、
いいですよね。あのこの3人が武器作って3人というか、まあ、3組というかが武器作ってるところも、うん、やり取り面白かったですね。
あ、そうだね、
うん、
お前らはすごい技術の持ち主だなと、
うん、筋がいいな
お前らもドワーフなんじゃないかなんて話をするんだが、
う
ん、
はい、
彼は飲まないし私はビーガンよ、
じゃあ違うなっつって
まあドワーフならいっぱい飲むし、うん、肉も食うだろうっていうことで、ね、このちょっとしたやり取りだけでもう面白いもんね。
面白い。あとあの今回さ、そのずっとソーの、お話を担当してたジェイソン・アーロンがさ、うんうん、ライターだったわけなんだけど、
はいはい、
やっぱこう大型イベントになるとさ、
ほうほう、
自分がずっと担当してたわけじゃないキャラクターも書かなきゃいけないじゃん、
はいはいはいはい、
スパイダーマン書くの大変だなって思いましたね。
ほう、
戦ってる間さ、
うんうん、
ずっと喋ってるじゃん
確かに。
で、あとめちゃくちゃこうなんつうの、皮肉というかさ、
うんうんうん、
あの冗談を飛ばさなくちゃいけないじゃん、
はいはいはい、
ただ喋るんじゃなくて
ギャグを言い続けなきゃいけないからね。
そうそうそう。ってことはさ、まあメタ的に言えばさ、
うんうん、
ライターはずっとこうスパイダーマンが言いそうな少し ひねくれた、
はいはいはい、
皮肉っぽい冗談を考え続けなくちゃいけないでしょ。
わ、
これきついなって思いましたね。
確かに、
あのいや、まあ読んでる分には楽しいんだけどね、
うんうんうん、
あの縦いじりの下りも面白かった
です縦いじり良かったね。
ああ、
キャプテンアメリカと、まあ、一緒にねヨトゥンヘイムに行った時、
うん、
まあ、みんな武器持ってるのになんで僕だけ盾なの、
うん、
盾だけで戦いに行くやつなんて、あっていうシーンですね。
ああ、
確かに盾だけで戦いに行くやつなんてね、いるわけないですからね。
まあもちろんこのチームにはキャプテンアメリカがいるっていう
これ笑っちゃいましたね。
あ、
やっぱスパイダーマン活躍してましたね、そういう意味でも。
あ、スパイ、そういう意味で、
そういう意味でも、まあ、ギャグキャラとしてもね、
で出番多かったですね、
うんうん、
やっぱ大物ですし、
確かにイベントといえばっていうことなのかな、うん、スパイダーマン、
ね、いるとまたいいですよね。結構まあ本当に いろんなキャラクターがいるんで、もちろん上海での戦いには、
うんうん、
シャンチーがいたりしますし、
アジアチームもねちゃんと活躍して、
うん、あと、まあ、なんだ、層の関係のキャラでいうとデストロイヤーとかも戦ってましたよね。
ああ、無敵ロボ、はい、デストロイヤー、
はい、暴走、
うん、ね、確かにこの地球での戦いが、あ、まあ、今回の単位にいっぱい書かれてるんでしょうけど、
うん、
この一冊だとあんまりもうたくさん書かれてるわけじゃないんですが、
うん、
その細々したエピソードを見るだけでも あれちょっとこの人たちの活躍読みたいなって思わせるシーンが多かったですね、
うんうん、なんかそう本当ね一コマとかで処理されちゃったりするんだけど、なんかはやっぱワクワク感というか、
うんうんうん、
世界観の広がりみたいな感じだね。
本当に世界中で戦ってるんだなっていうことが実感できる。
あとまあ知らんキャラでインパクト残したので言うと、
ほう、
ワカンダにはやっぱ諜報員みたいなのがいるんだ
と。はいはいはいはい。
で今回あのワカンダのワープマシン使えなくするために、
うんうん、
あのロクソン社がね、ネットワークをダウンさせてると、それを回復させるんだっていうくだりがあるんですけど、
はいはいはい、
ワカンダの諜報員、ゴリラマン
出ましたね。ゴリラ、
あ、ゴリラマンもうマジゴリラなんですね
解説書によると、うん、武器はゴリラとしての肉体もうゴリラですね。
まっすぐなゴリラですよでもなんつうか、いや知らんキャラなんだけど、うん、その解説にあるエピソードちょっと面白かったよねオリジンっていうか、
オリジン良かったですね。
先代のゴリラマンを殺してしまったがために、自分がゴリラマンになってしまったという
呪いのゴリラだったっていう
呪いのゴリラだったんですね。
アメコミ本当定期的にゴリラ出てくるけど、
ゴリラ好きだよね
本当ゴリラを何だと思ってるんだっていうのがありますよね。
でもなんかいいな、このゴリラマンの悲しさというか、
やっぱ説得力があるからかな、やっぱ強さに、こうゴリラって、
うん、頭いいイメージとかもあるのかな、やっぱ森の賢人っていうしね。
あ、確かに、うん、今回ゴリラもサメも活躍してますもんね。
あ、サメもなんか出てきてましたね。
炎ザメってのが活躍してたんで、
うん、なんかこのやっぱ10個の王国、
うん、
それぞれにいるんでしょうね、サメが。
あ、それぞれ多分サメもゴリラもいるんだろうね、うん、
サメもゴリラもいるん
で、雪ザメみたいなやつとか、雪ゴリラ、
雪ゴリラとかいるんでしょうね。闇ゴリラ、光ゴリラ、雪ゴリラ羽ゴリラそれはいってるんでしょうね
はい、
戦いはクライマックスになっていくんですけれども、
はいはい、
あのストーンヘンジって、
うんうん、
イギリスにありますよね。
イギリスにある、
あれなんかどうやらやっぱ魔法の関連、うん、魔法関連の遺跡だったらしく
ご存知の通り魔法の遺物だったらしいですね
そうか、まあ、はい、宇宙人が残したっていうパターンもありますけど、うん、今回はまあやっぱ魔法の
力だったらしいですね。
力だったらしいんですが、マレキスはそこにですね、ソーのお父さんとお母さん、うん、オーディーンとフレイヤを、まあ、貼り付けにしてですね、ソーと一騎打ちを狙うと。
お、
だからソーしか入れないバリアみたいなのを貼るんですね、
うんうんうんうん、
ただやっぱマレキスは強い、
うん、
一人で
行くの、
そう行くのか、
大丈夫、
うん、ってなった時にですね、うん、やっぱ一人で挑んでもこの二人を救えるとは限らない、
うんうん、
そうなった時に、まあ、ユグドラシルの世界中の、ね、知恵を借りて、
はい、
打開策を検討するんですが、
うんうん、
どうすればいいか。層しか入れない、まあ、バリアなんだ。じゃあ層いっぱい連れてこうっつって
層は一人じゃねえよなっていうところに気づくのが、
うん、
やっぱ面白い。やっぱ最後は層に集約されていきますね
あ、まあそうだよ、この作品やっぱその6年間のね、
うんうん、
層が、オリジナルシーンだっけ
かな、
うんうん、で
ハンマーを持てなくなって、
ハンマー持てなくなってしまって、そうじゃなくなってしまってね、
うんうん、
アンワージーソーとかって言われてるんだけど、逃げなき者、
はいはいはい、
ふさわしくないものになってしまって、そうじゃなくなってしまうんだけど、まあ、それを取り戻す展開ですからね。
ソーがいなければこの戦争には勝てないんだっていう話だったんで、うん、まあ、ソーが帰ってきたんで勝つだろうって思ったら、うん、その予想を超えて一人のソーではなくて何人もソーが来るってい う、はい、こう面白さの上乗せをしてくるの素晴らしいなって思いましたね
そうね、やっぱ一人でも面白いんだから、三人いたら三倍面白いってやつですね
じゃあ四人だそうっていう発想がもう最高ですね、う
ん、なんならジェーンもそうとして復活するんで、うんうん、最終的に四人になるんですね連れてくる他のそうなんですけど、
はい、
これもまた良くて、
うんうん、
あのそうってそもそもあの結構傲慢な性格をしてたので、
ほうほうほう、
弱い人間の肉体、ドナルド・ブレイクってお医者さんの肉体を与えられて、
うんうんうん、
謙虚さを学べって言われて地球に追放されたんだよね、
スパルタ教育
なんだけど、まあそういうわけで若かりし頃の、
うんうん、
まだめちゃくちゃ傲慢だった頃のヤング層
調子乗ってますね、
すごいね、なんかやっぱこう見ると落ち着いたんだな層ってっていう感じですね
だいぶ大人になりましたよね、
うん、あのファットイフ、アニメの方のファットイフで、
うんうんうん、
なんか層がノリノリの なんかロキと仲のいい世界線あった
じゃ
ない
ですか。ああったね。
めっちゃパーティーするやつ。
あったあったあった。
あの層とかこんな感じの軽さありましたよね。
確かに、うん、謙虚さを学ぶ前っていうことなんですかね。
まあこうなんつうんだろう、豊かな金髪、
うんうん、
ムキムキマッチョで、青い瞳。
はいはいはい。
まあこんな感じだよね。
我々の偏見も炙り出されているような気もする。
なんだけどっていうのと、それからもう一人はこう逆にね。
逆に。
うん。はるか未来の、オールファーザー、オーディーンの後を継いで、まあ、アスガルドのキングとなった、そうですね。
これ以前何かで読んだキャラクターでしたよね。
なんだったかな。そうのゴッテス・オブ・サンダーじゃなかったかな。
ゴッテス・オブ・サンダーか。
うん。の後に、短編として
そうだそうだ
収録されてましたね。
そうだそうだ。
もう地球は、とうの昔に滅びていて、
うんうんうん、
ただやっぱそうは、地球のこと懐かしく思ってて、こう地球に生命を取り戻そう、
はいはいはいはい、
その話でしたよね。
そこで出ていたキャラがまた出てきたんで、あ、これあいつじゃん、ゼミで見たやつだ。
真剣ゼミでやったやつだ。真剣ゼミ？
真剣ゼミ。真剣ゼミ。
真剣ゼミでやったやつだってなりましたね。
予習したやつが出てきてびっくりした。嬉しくなったね。うん、
解説書によるとね、
うんうん、
6年越しの伏線回収だったらしいですね、これね。
すごいよね。
すごいね。
6年越しの伏線回収をこんな一冊で気軽に読んでしまっていいんだろうか。
美味しいとこだけ
美味しいとこだけ食べてしまって
もらってしまってますけど、まあでもやっぱアメコミの面白さってね、こういうやっぱ巨大な文脈ですからね、
うんうんうん、確かに、
うん、そういう意味ではアメコミをいいね、やっぱね、大型イベント、うん、アメコミの面白い部分をちょっと味わってるなって気になりますよね。
面白いなって思いながら読めるもんね。
うん、まあそういうわけでね、
はい、たくさんの層が大集合、
はい、
さあ果たしてマレキスの戦いはいかにっていう感じの
もうこの4人が上空からやってきた時点で絶対勝てねえだろうなってなるもんな。
いやーそうね、うん、もうまあもうネタバレをしてしまえばもう最終的にマレキスはこう恐怖にとらわれることになるんですけど、うん、まあだろうなっていう感じしますよね。
そうね、だってこれを恐れて、そう、ちょっと、ミッドガルドから引き離して
。引き離して、一人で来いって言ったのに、4人も来ちゃったし、割と早々に両親も、なんか自由になってるし。
いや、まあ、さっきもちょろっと話したけど、
うんうん、
知恵を、ね、誘導らしる。世界中の知恵を借りるために、太陽の中に飛び込むっていう、
はいはいはい、
ことをやって。
やっぱ、アズガルドの勉強法って結構過激ですよね。体を痛めつければ賢くなるんだ
っていうやつだったんだけど、それで授けられた知恵がさ、
うんうん、
4人で行きゃいいじゃんっていうのすごい
数を増やそうっていう
すごいなんか脳筋でいいですよね、解決法がね。まあでもこのね、太陽に突っ込んで、答えを求めるっていうのが、
うんうん、
まあ、ちゃんと伏線になってるというか、
ほうほうほうほう、
このムジュルニアを持って携えた層の、
あ、なるほどね、はいはいはいはい、
復活には必要な儀式というか、
うんうんうん、
必要な過程だったんですよね。
そうだよね、うん、いや本当層がいっぱい来ました。層の両親も復活しました、で勝ちましたでね、終わりはもうそれで読者は満足ですよ、
うん、
でもこれやっぱ素晴らしいのはさらにこうそれを超えていってくれるのがいいよ ね、
ね、やっぱね、丁寧というかやっぱ物語として面白いですね。
太陽に飛び込んだことによって、
うん、
新しいムジョルニアができて、
うん、
それが層の手元に戻ってくると、
うん、そう完全復活っていうね、
そりゃ恐怖するわ。
はい、というわけで、ウォー・オブ・ザ・レムルスでした。
アメコミの面白さ、
うん、
味わう一冊としては、
はい、
もうこの上ない、
はい、
お作品なんじゃないですかね。
そうですね、やっぱり楽しいっすね、こう大型イベント読むのはね、
うんうんうん、
それからまあやっぱちょこちょこなんつうの、マーベルレガシーであったり、
はいはいはい、
ゴッデス・オブ・サンダーであったり、
うんうんうん、
まあ、なんとなく直前のエピソードも軽く触れてたんで、面白さ倍増 でしたかね。
確かにやっぱ文脈を知れば知るほどアメコミ面白くなるなって改めて思いましたね、
うん、今回あんまりお話の中で出さなかったんですけど、
うんうん、
ベノム、
はいはい、
が結構活躍というか出番多めなんですよね。
ああ確かに、
ベノムってセレスティアルズと戦うために、
うんうん、
なんか虚空の神ヌールが作った武器なんですよね、
うんうんうんうん、
で今回ラスボスのマレキスが ベノムを武器にするんだよねっていう展開があって、
はいはい、
で、まあ、最後ソウがね、マレキス倒してくれるんでベノム、まあ、解放されるんだけど、退場するときにこういうふうに言ってますね、黒魔術で壊れた心を癒し備えねば、来たるべきカーネージにって大虐殺にカーネージっていうルビが振ってあるんですけど、
いいね、
この後、アブソリュートカーネージという、
うんうんうん、
イベントに続いていくわけなんですね、
はいはい、アブソリュートカーネージ、
はい、
実は我々のラジオでも、
はい、もうすでに扱ってて、これよりも前にもう翻訳されてたんですね
いやこれも翻訳アメコミの面白さですね
あの観光順とね翻訳順は違いますからね
こういう逆転現象も起きるわけですね、
起きるわけですね。何なんだろう、やっぱあれかな、ソウは結構ビレッジブックスで、
ああそうか、
翻訳されてたから、
ゴッテス・オブ・サンダーもビレッジブックスでしたね、確かに、うん、
だからもしかしたら、まあ、ゆくゆくはビレッジブックスから出るラインだったのかもね。
なるほどね、あ、そういう調整の関係でっていうことがあったの、うん、あ、翻訳の順番とかもあるのかな、う
ん、まあ妄想ですけどそんなこともあんのかな。だから逆に言えばですよ、
はい、
ウォー・オブ・ザ・ネムレス読んで、うんうん、うわ面白かったっていう人はそのまんまアブソリュート・カーネージいける。
お、続き読みたいって言ったらそれ読めば、
うん、読めば
アブソリュート・カーネージ、
はい、
電子書籍で買えますね。
はい、あ、そうだよ、すぐ買えちゃうよね、
今から読めますね。
アブソリュート・カーネージも今までこうシンビオートと関わりを持った、
うんうんうん、
キャラクターたちが出てきまくるという、
はいはいはい、
まあこれも大型イベントだしね、
派手だなやっぱり。
面白かったね、うん、アブソリュートカーネージも。
アブソリュートカーネージも面白かったですね、
うん、
また今回の作品とは全然違う種類の大型イベントですよね。
そうだね、なんかやっぱり敵がカーネージなだけあって、
うんうん、
少しこう血みどろ感というか、
はいはいはい、
おどろおどろしさみたいなのもあってなかなかいいんじゃないかな。
今回はやっぱりこう神話みたいなものがテーマとして多分ありそうだもんね。炎に飛び込んで知恵を授かるとかもそうだし、まあその神話の神の復活っていうところもやっぱ神話として意識してるところあるのかなってちょっと思いましたね。
はい、やっぱり原作北欧神話ですからね
原作殉教
みたいなところあったかもしれないですね。まあまたね、新しいイベントが翻訳されたら取り扱いたいと思いますし、
はい
ね、そういう大型イベントつまみ食いっていうのも、まあ、一つ読み方なんじゃないかなと、
うんうんうん、面白くないわけがないっていうところありますもん ね、
まあ、大体あと翻訳されるものは面白いよね
確かに面白くないやつって、まあ、基本ないですよね、
うん、やっぱり一旦こうね、その翻訳という労力を払うその価値のある作品かどうかっていうフィルターがかかる
から、フィルターがかかった上でのものだから、
うん、
確かに。
まあ、逆に言うとあれか、アメコミ現象をかなり手広く読んでる人はもっといろんなの読めって、
う
ん、
確かに
思ってるかもしれない。
やっぱこうつまんないのも読んでこそアメコミファンだぞって、
まあ、そこまでは言わないとねというのもあるかもしれませんが、でもほらあのこうやってね気になったら原書の単位読むことだって、
うんうん、確かに
このね今のこの21世紀は、
いやありがたいね、
可能なわけですから、まあ皆さんそれぞれのやり方でアメコミに関わっていけば、読んでいけばいいんじゃないでしょうかね。
みんなで好きに読んでいきましょう。
はい、というわけでいつものお願いします。
番組へのご意見ご感想あればツイッターハッシュタグ翻訳雨あられをつけてツイートしていただくか、
はい、
メールをお待ちしております、
はい、
メールアドレスはアメコミ雨あられ @gmail.com、 アメコミ雨あられ @gmail.com、 アメコミのコミは COMI です。語ってほしいアメコミのリクエスト、
うん、
感想、
うん、
お待ちしております。
はい、よろしくお願いします。さて来週はですね、
はい、
ベノムリーサルプロテクターです。
お、ベノム、
はい、まあちょうどくしくもというか話題にしましたのでね、まあぶっちゃけて言うともうとっくの昔に撮ってるんで本当にたまたまなんですけど、ウォーム・オブ・ザ・レムルスを読む前に収録してこの順番決めてたんで、
まさかウォーム・ザ・レムルスがベノムで終わるとは、
うん、って感じでしたねベノム締めだとは思わずまあいいタイミングなのかな、
はい、
まあ結構ちょっと古めの作品で、
うんうん、
ベノムが初めてこう個人誌、
あ、はいはいはいはい、
単独誌をもらった時のお話ですよね、
うんうん、
もちろん、スパイダーマンも顔出ししてくれますんで
大活躍、
はい、スパイダーマンファンにもおすすめできる、
ベノムファンにも、
はい、もう当然おすすめできます、
できる、
まあ、あと、舞台がね、ウエストコースト、
ああそうか、西海岸でしたね、あれも
西海岸ですんで、西海岸ファンも
西海岸が舞台になった物語は全部読むぞという人もいるでしょうから、
うん、やっぱね、さっきあの序盤に話したけど、ニューヨークはもうヒーロー過密地帯 で、
はいはい、
で逆に西海岸にはヒーローなんかいないよねっていうのがマーベルの
あるあるです、ね、
世界観ですから、うん、西海岸でのベノムの活躍をぜひ一緒に、読めたらなと思います。はい、というわけで、それではまた来週、さようなら、
バイバイ。
キャプテンアメリカのせいでさ、
うんうん、
ちょっと最近忙しいってか、ちょっと仕事大変なんですよ。
そんな悪いことしてたんだっけ。
いや、あのね、別にヒドラのエージェントってわけじゃないんだけど、
うんうん、
あの今アメリカの国債がこう利回りがすごく良くて 4% ぐらいで、
うんうん、
あのみんなアメリカ国債買ってるんです
よ、
まあ、それはすごいことなんだけど、
はいはい、
あのそのせいで他のこう投資対象の暗号資産とかそういうのに誰も投資しないんですよね。
あ、なるほどね。
それまあちょっといろいろバランスが変わっちゃって困ってて、キャプテンアメリカってさ、
うん、
アメリカ国債を売るために
あ、そうだった、ね、
出てきたコマーシャルキャラクターだったじゃないですか、
はいはいはい、
あの MCU のね、ファーストアベンジャーでも
そう
です
よ、ね、あったあった。あ、じゃあキャプテンアメリカが活躍してみんなが応援するようになったせいで、
そう、
国債をみんなが買ってるんだ。
そうかもしれないよ。
あ、すごいね。
困ったもんね。やっぱりヒーローね、あのバットマンもなんか1940年代ぐらいはアメリカ国債をバットマンも買ってますみたいな、
うんうん、
みんなも買おうみたいな回あったよね。
あ、金持ちが買ってるって言われると、あ、みんなも、あ、俺も買わなきゃってなるのかな。
あ、あの株と靴磨きの話ね、あるよね。